この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は5月20日火曜日に JR 金町駅南口から徒歩およそ15分ほどのところにあります金町浄水場で行われましたテロ対処合同訓練に波城理香がお邪魔しました。当日の葛飾区の天気は雲一つない晴れ、日中は30度を超え、5月下旬にもかかわらず真夏日となりました。午前10時30分から警視庁金町浄水場の皆さんが中心となり、重要防護施設金町浄水場に爆弾テロを目的とした不審者が侵入した想定で訓練が行われました。不審者を警察犬により捜索したり、爆発物処理班による訓練なども行われ、金町浄水場は厳粛な雰囲気に包まれていました。ではまず訓練の様子をどうぞお聞きください。
ただいまから警視庁金町浄水管理事務所によるテロ対処合同訓練を行います。亀有警察署長に対する訓練開始報告。
訓練開始。
金町浄水場は敷地面積約8万坪、外周約 2.2 キロの広大な敷地となっております。本日は金町浄水場テロ対策パートナーシップである近隣住民の方々にも訓練を見学していただいております。日頃から不審情報など速やかに通報するなど、テロを許さない街づくりを目指しております。浄水場に侵入した不審者が現れました。浄水場のフェンスを乗り越えて侵入した不審者を見たという近隣住民の方から110番通報が入ります。
はい、110番警視庁です。事件ですか？事故ですか？
もしもし、こちら葛飾区の金町浄水場の近隣住人ですか？今荷物を背負った怪しい人が浄水場の柵を乗り越えて中に入ったのを目撃したので110番しました。
すぐに警察官を向けます。
断片的な不審情報でも必要なことは110番の方から
すぐに警察官を向けます。
ぜひためらうことなく、不審車両を発見した場合は110番通報していただき、警察官の事情聴取にご協力ください。同時に金町浄水場守衛室においても警備システムが発報し、不審者侵入事案を認知しました。
警備員の方が110番通報をします。
事件です。こちら葛飾区にある金町浄水場の警備員ですが、今警備システムが発報したので防犯カメラを確認したところ、大きなバッグを背負った不審者1名が2メートルを超える柵を乗り越えて場内に侵入しました。
すぐに警察官を向けます。警視庁から各局、亀有管内建造物侵入事案発生。凶器等の所持も考えられることから、装備機材有効活用、確実に着装の上、途中交通事故防止留意至急現場へ向かわれたい。
少しでも早く警察官に現場に行くように指令がされます。110番通報を終えた警備員は犯人の捜索を開始しました。亀有警察署のパトカーが到着しました。何名かの警察官は凶悪犯人の発見に備え、対人ジャンパー、対人手袋などを装着しています。パトカーの警察官が警備員と接触し、詳しく事情を聴取しています。警備課長は被疑者を捜索するため刑事部、鑑識課、警察犬を要請しました。警視庁の警察犬には現在ジャーマンシェパード、ラブラドールレトリーバー等34頭を訓練飼育管理しており、東京都をおおよそ半分に割り、東を第一訓練所、西を第二訓練所と出動区分を分け、日夜事件現場への出動に備えています。警察犬部隊が到着しました。これから警察犬による即席追及捜査と呼ばれる手法で犯人を捜索します。警察犬が被疑者が残した靴の匂いを嗅いでいます。本日のテロ訓練に参加している警察犬の名前はバヒス号、オスの6歳、犬種はジャーマンシェパードで、現在まで244件の現場に出動しており、これまで殺人事件被疑者の遺留品の発見や行方不明者を発見したりするなどの活躍を見せ、さまざまな現場で貢献している警察犬です。警察犬が不審者の潜伏場所を嗅ぎ分け特定できたようです。捜索をしていた警察官が集まり、潜伏場所を嗅ぎ分け特定できたようです。捜索をしていた警察官が集まり、 潜伏場所を包囲しています。建造物侵入事案では不審者が凶器を所持している可能性が十分考えられることから、警察官が刃物対策用の資機材を携行しています。
おいおい、
不審者が建物の内から飛び出してきました。警察官と鉢合わせになり退治しています。
おい、なんだ、
あ、危ない、いきなりナイフを取り出しました。犯人が警察官に向かってきます。警察官が装備資機材を活用して犯人を制圧逮捕しました。今回は交番に常備配備されている砲弾だとパスマタの資機材で犯人を制圧逮捕しましたが、このような事案の場合、拳銃を使用し犯人を制圧することも考えられます。警察官にはその場に応じた判断が求められます。犯人をパトカーに乗せ亀有警察署に連行していきます。
葛飾リポート、今回は金町浄水場におけるテロ対処合同訓練の様子をお届けしています。では警視庁亀有警察署警備課長の渡辺さんにお話を伺います。今日の訓練、はい、具体的にどういったものだったか、その辺教えていただけますでしょうか。
ね、今から30年前に地下鉄サリン事件が起きました。日本ではですね、未だにこうテロが起こる可能性が捨てきれない状況になります。それを踏まえまして、我々警察も対応しているところでございますが、警察だけがどうしても、テロを未然に防ぐことは難しいです。よって皆様のご協力のもと、それに伴ってですね、警察が対応していければと、いうことで、今回のテロを毎年恒例的にやっている状況でございます。
今回は9回目ということでお伺いしました。はい、前回との相違点などもしありましたら教えてください。
は
い、
前回はですね、薬品の関係の、処理方法、有毒な、毒物の処理方法をやったんですけども、今回は爆発物ということで、敵 の、 テロを狙っている方はどういう手段で来るか分かりませんので、あらゆるものに対応できるようにですね、訓練の内容を変えて行っております。
先ほど花火大会の時に不審者がいたというようなお話聞きましたけれども、そういった対応をされるときに注意している点など。
はい、普段 のここの施設を管理している浄水場の方の自主警備といいますか、普段からこう顔の見える環境を築いてまして、こちらの方からアドバイスできる部分、またもし何かあった時の有事即応体制ですね、その確立を行っているのが一番大事だと思っております。
地域住民の方、パートナーシップを結ばれている皆さんのこと、ぜひ少し教えてください。
はい、我々ですね、先ほど言った通り、警察だけでは当然も対応できない事案が多々多くあります。テロに限らずですね、事件事故、その際に地域の方々と、そういうパートナーシップを結ぶことによってですね、警察が速やかに迅速に対応できるような、こういう関係を築いていくのが目的であります。
ちなみに今日の訓練、ご自身の中では何点ぐらいでしたでしょうか。
100点と言いたいところですが、やっぱり、どうしても訓練をやるという頭で警察官もいますので、訓練も重要なんですけども、やっぱ真剣味という点では若干100% の実力というわけにはいかないと思います。実際に起きた時はですね、それぞれ真剣といいますか、当然やるんですけども、訓練のための訓練という形なので、段取りとかですね、その他そういう状況になりますので、私に至れば80点ぐらいかなというふうに考えています。
今後の亀有警察署の中で何かイベントなどあったら、ぜひ教えていただきたいんですが、
今後はですね、これからの梅雨とか台風シーズンを見据えてですね、主に災害対策、水害とか含めまして、震災はいつ起こるか分かりませんので、それに対しては継続的にやっているところではございますが、今後はとりあえず夏の風水害に備えて、水害対策の訓練を実施していく予定でございます。
ぜひラジオをお聞きの皆さんに、こういったことが起きたらどういうふうに対応したらいいかということを、ちょっと身近なところで教えていただけますか。
はい、まずですね、あれおかしいなと思ったらすぐ110番していただく、これが一番大事ですね。間違えても結構ですから、積極的に110番を通報をお願いいたします。
続いて水道局金町浄水場管理事務所の庶務課長安永さんにお話を伺います。 職員の皆さんは今日はどういった訓練に参加したという流れになるんですか？
侵入事案が発生してそれに対するパートナーシップとかあと警察との連携とかを実際一連の流れを確認して、まあ、自分たちも実際に発生した時にどういう対応をするのかっていうのを確認するという訓練になります。繰り返し分かることによってそれ迅速に慌てずに対応ができるということを狙いでやっております。
今日やってみていかがでしたか？
はい、やっぱり最新 の警察さんの動きも分かったんですけど、まあ、それ以上に住民の皆さんが多く集まっていただいて関心を持っていただけたのが非常に良かったと思ってますので、まあ、繰り返しまた来年も住民さんといい関係を買ってパートナーシップを関係を続けていって浄水場を外側から見守っていただきたいなというふうに思っているところです。
ここまでは金町浄水場で行われましたテロ対処合同訓練の様子を波城理香がお伝えしました。大変暑い中でしたが緊迫した空気の中地域のパートナーシップの視察も合わせておよそ100名の皆さんが訓練を見守っていました。金町浄水場は重要防護施設ということで実は8年前から金町浄水場の一般見学は取りやめているそうです。敷地内に入るのは大変貴重で日頃から防犯カメラで厳重に監視されているということです。私たちが安心して水を使うことができるのはパートナーシップ協定を結んでいる地域の皆さんの見守り金町浄水場の皆さんの努力そしていざとなった時に対応してくださる警視庁の皆さんのおかげで安全にね飲むことができるということを知りまして感謝の気持ちでいっぱいになりました。今回お伝えした様子は葛飾 FM のホームページのリポーターブログに画像も掲載していますのでぜひこちらも合わせてご覧ください。葛飾リポート次回は5月31日に開催の第3弾細田名物寒暖スープお披露目試食会にお邪魔する予定です。お楽しみに。